旧約聖書のイザヤ書に記録されているように、昔聖書に書かれている神様は次のような質問をされました。私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのか。実は他の権威あるもの、力あるものも全知全能の神様とは比べ物にならないのです。聖書に書かれている神様はあらゆる点で他の存在よりも無限に偉大な方だからですね。最近一緒に学んだように、聖書に書かれている神様の名前を学びながら、神様の性格を学びました。その名前は神様の多面的な性格を表しますので、神様にはたくさんのお名前があります。また、でも、それらのお名前の中で、聖書に書かれている神様が、あり得る点で他のどの存在よりも無限に優れたものであることを表しているお名前は、糸高き神というお名前です。糸高き神というお名前が聖書に書いてある最初の箇所は、創世記14章です。創世記に記録されている通り、アブラムというヘブライ人がカナンの地に移住したとき、ロットという親を連れて行きました。アブラムもロットも牛と羊の群れを持っていました。けれども、彼らの持っている群れが多すぎたので、その地は彼らが一緒に住むのに十分ではありませんでした。それでロットだけが東の方に移動して、ソドムという町の近くに住むようになりました。創世記14章に描写されている通り、ロットがソドムに住んでいる間に、ソドムが敵の軍隊に襲われました。よって、ロットとソドムの居住者の何人かが敵の軍隊に捕らえられて、連れ去られました。アダムは、アブラハムは、ロットが虜になったことを聞き、自分のしもべたちと一緒に敵の軍隊を追跡しました。そして敵の兵士がアブラハムのしもべたちよりも数が多かったにもかかわらず、神様の助けのようにアブラハムは敵を打ち破ることができました。それでロットと他の捕虜、また仮のものをすべて取り戻すことができました。アブラムは自分の住んでいたところに戻ったとき、二人の王、すなわちシャレムの王とソドムの王に歓迎されました。アブラムはその二人の王との会話から、私たちは聖書に書かれている神様について次のようなことを学ぶことができます。まず、糸高き方なので、他のどの存在よりも偉い方なのです。見てください、14章の18節と19節、もう一度見ますが、さて、シャレムの王メルキゼレクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司だった。彼はアブラハムを祝福していた。祝福受けよ、アブラハム。天と地を作られた方、糸高き神より。糸高き神なので、他のどの存在よりも偉いな方なのです。それで、祝福することができます。アブラハムを祝福しました。ところで、 このメルキゼレクは一体誰でしょうか。新約聖書に説明がありますので、皆さんと一緒に見たいと思います。新約聖書のヘブル人の手紙7章を開いてくださいませんか。ヘブル7章。7章の1節から読ませていただきたいと思います。ヘブル7章の1節。新約聖書の431ページですが、このメルキゼレクは、サレムの王で、優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。また、アブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すると、義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく、母もなく、系図もなく、その生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされと書いてあります。皆さん、始めも終わりもないものは神様だけですね。これはね、主イエス・キリストです。このものね、神の子に似たものと書いてあります。イエス様よく新約聖書の場合は、自分が神の子と言われました。4節、その人がどんなに偉大であるかをよく考えてご覧なさい。族長であるアブラハムでさえ仮に一分、良い戦利品の十分の一を与えたのです。レビの頃の中で祭職を受ける者たちは自分もアブラハムの子孫でありながら、民から、すなわち彼らの兄弟たちから十分の一を徴収するようにと立法の中に命じられています。ところが、レビ族の系図にないものが、アブラハムから十分の一を取って祝福を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく、カインの者、すなわちアブラハムのようなものが、上位の者、すなわちメルキゼレクのようなもの、祝福したのです。皆さん、神様だけ祝福を与えることができます。一番、いつも上の人は下の者に祝福を与えます。それで、創世記14章に書いてあるように、このメルキゼレクはアブラハムを祝福しました。意図高き神なので、他のどの存在よりも偉い方なのです。それで祝福することができます。また、創世記14章からね、この意図高き神について次のこともわかります。意図高き神なので、他のどの存在よりも強い方なのです。それで自分に信頼する者、どんな強い敵の手からも救い出すことができます。アブラハムはね、王様とね戦った時に、アブラハムには318人だけでした。その王たちの軍勢はそれよりもはるかに多かったです。でもアブラハムは勝つことができました。なぜなら、意図高き神様は彼を助けてくださいました。この20節ですが、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。 詩編91編開いてください。詩編91編、去年の日国クリスト教会ね、教会で私たちは91編暗記しました。理由はね、のパンデミックがあったので、だからいろんな恐れがあるでしょ。そのために私たちは教会で91編暗記しました。ちょっと91編の1節から3まで見ますが、糸高き方の隠れ場に住む者は全能主の影に宿る。私を主に申し上げよう。我が酒と心、我が砦、私の信頼する我が神と、主は狩人道の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出される彼である。皆さん、糸高き方だけ人をその危険から救い出すことができます。これに、敵の手からとかね、でも皆さん、この糸高き神はね、人間の大敵から救うことができます。一番人間の一番強い敵、恐ろしい敵は誰でしょうか？サタンですよ。人がキリストを自分の救い主として受け入れるとき、神様はその人を悪魔の手から救い出して、御子であるイエス様の支配下に移されます。糸高き神様だけがそのことができます。サタンは神様以外、他のものより強い。でも糸高き神様だけ、サタンより強い方です。アブラハムをこの敵から救い出して、また私たちをいろんな危険から救い出されたと思います。一番素晴らしい救いは、霊的な救いです。サタンの支配から救い出されたことね。イエス様を信じたからです。創世記14章に戻ってくださいませんか。この箇所からね、糸高き神様について3つのことを学びましたね。1つは、糸高き神なので他のどの存在よりも偉い方なのです。一番上、糸高き神なので他のどの存在よりも強い方なのです。また、糸高き神なので他のどの存在よりも栄光を受けるべき方なのです。それで、神様、人間が、神が受けるべき栄光を自分自身に帰すことに対して罰を与えたり、諭したりします。見てください。今度、14章の21節。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。しかし、アブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、糸高き神、主に誓おう。糸一本でも、靴紐一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取れない。なぜでしょうか。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためです。実は神様は、糸高き神様だけアブラハムを富ませたのです。アブラムはそれを勝てないので、その王様から何も学びませんでした。糸高き神様だけアブラハムの、ね、その敵から救い出すことができました。だからアブラハムは必ず神様に栄光を帰すのです。糸高き神なので、他のどんな存在よりも栄光を受けるべき方なのです。それで神は、人間が神様が受けるべき栄光を自分自身に帰すことに対して罰を与えたり、 悟したりします。聖書には2つの実例があります。見てください。まず、旧約聖書のダニエル書4章を開いてください。ダニエル書4章、4章の28節。ダニエル4章28節。最近、レイヌ先生はダニエル書からのメッセージをしてくださいました。その時4章も、のからね、話されましたが、少しだけ見ましょうか。の4章の28節。ダニエル書4章28節。このことがみんなネブカデネザル王の身に起こった。12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言った。この大バビロンは私の権力によって王の家とするためにまた私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザルをあなたにつける。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のようにクズを食べ、こうして七つの時があなたの上に次ぎ、ついにあなたは糸高き方が人間の国を支配し、この国を御心のかなうものに応対になることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザルの王上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のようにクソを食べ、その彼らは天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はわしの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。その期間が終わった時、私ネブカデネザルは目を開けて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私、糸高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方とを賛美し褒めたたえた。最初はね、彼を威張って、私は自分の力でこの国を救ったけれども、実はね、神様は彼を助けたから、それで彼は栄えましたけれども、神を褒めたたえませんでした。神様に栄光を期しますするべきでしたが、しなかった。それで糸高き神様は彼を罰されました。新約聖書にもまた別の王様、別の時代でしたが、同じように罰が与えられた出来事が記録されています。見てください。新約聖書の使徒の働き12章、使徒の働き12章の21節から23までを読み出します。使徒の働き12章の21節。イエス様が天に戻ったから信者たちが増えてきました。あるローマ人に任命されたヘロド王はユダヤ人たちを喜ばせるためにクリスチャンたちを迫害しました。ヤコブという弟子を殺しました。その後でそのことが起こりました。21節、定められた日にヘルデは 王服をつけて、王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。すると、たちまち、衆の使いがヘルデを撃った。ヘルデは、神に栄光を期すなかった彼である。彼は虫に噛まれて、息が絶えた。なぜ王になったでしょう。神様はその権威を彼に与えた。けれども彼は神に栄光を期せず、自分が偉いと言ったので、神様は彼を罰しました。なぜなら、糸高き神なので、他のどの存在よりも栄光を受けるべき方なのです。それで神様、人間が神が受けるべき栄光を自分自身に期すことに対して罰を与えたり、諭したりします。イザヤ、旧約聖書のイザヤ42章を開いてくださいませんか。イザヤ42章、42章の8節。42章の8節、神様の言葉です。私は主、先週のその名前を一緒に学びました。自分、日本語の聖書に出てくる主という漢字は、不当時の場合は、ヘブライ語のもちろん言葉が翻訳された意味は私がある。いつもおられる。という意味です。神様、由来人たちによると神様一番大切なお名前です。実は彼はね、その名前を、ね、口にしなかった。彼によってこれに、ね、最も大切な名前だからです。私は主は、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄養を刻んだ像ともに与えはしない。多くの人はね、祝されるとき、天と地を作りになった神様を感謝しません。実は自分の創造した神々を感謝するね。クルマツにね、もちろんどこでも神社がありますね。特にお稲荷様にある神社がありますね。秋ですね。収穫をね、感謝するお祭りがあります。人はそれを信じるかどうかわからないですが、ただに皆さん、なぜ人がね、お米を作ることができるでしょう。誰が雨を降らせるとかね。そのお稲荷様ではなく、天と地を作りなり、いただき神様で。だから人は神様に栄光を期すない場合は神様怒ります。神様は、すべての祝福の源だからです。最後に、列王記第一、十六章を開いてくださいませんか。列王記第1、16章23節から読ませていただきたいと思います。16章23節から、全地を主に歌え、光る日へと、御救いの良い知らせをつけよう、主の栄光を国々の中で語りつけよう、そのくすしい御業をすべての国々の民の中で、まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい、 しかし主は天をお作りになった。尊厳と意向は御前にあり、力との関係は御元にある。国々の民の消息よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。みんなを栄光を主に捧げよ。糸高き神だからです。一緒に学んだように、糸高き神様、天と地を作りになった神様、どんな存在よりも強い方です。またどんな存在よりも偉い方です。またどの存在よりも栄光を受けるべき方なのです。アブラハムと同じように、まあここのこの箇所にアブラハムの名前はまだアブラムですね。後で名前が変わりましたが、神様は正しい名前をくださいましたけれども、アブラハムはその事実を見ました。だから糸高き神様を礼拝しました。糸高き神様に守られたことを認めて、またその糸高き神様に栄光に帰すことを大事なことと分かっているので、そのソドムの王のものを断りました。